は午後6時30分になりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはご相談です。はい、仕事から帰るとポストに不審な手紙がありました。その手紙にはほにゃらら金融から債権を譲り受けました、あなたには〇〇円の借金債務があります、直ちに支払ってください、また訪問しますと書かれていました。債権者が私の家まで来たということで怖くなりました。もう随分と長い間返済をしていなかったので取り立てに来たのだと思います。でも返すお金はありません、どうしたらいいでしょうかというご相談です。こういうことってあるんですね。
まあ、あるからこういうご相談の、
そうですよね、
うん、まあ、実際にそういうのはよく聞く話ですよ。はい、
まあ、ただそのお金を借りたところにもよると思うんですけど、うん、借りるところがそういうこう怖い人たちとつながってるのっていう素朴な疑問があるんですが、うん、まあ、家まで来たっていうことですもんね。
そういうことですね。で、まあ、強気の文章だったんでしょうね、書き置きの手紙が、うん、まあ、話し合いができない限りその何度でも訪問しますよと、
うん、
あるいはきっちりね、借りた責任を果たしてくださいみたいな、そういう、まあ、ある意味当たり前のような気もするんだけども、怖い文体といいますか、うん、まあ、事態というか、
はい、
そういったもので、まあ、若干こう怖がらせる、そういう書面というのは、まあ、私も過去に何度も見たことあるわけですね。で、まあ、家の、ね、場所まで知られてしまっているわけだったら、やっぱり、ね、寝るには寝れないよなということですよね。うん、
で、まあ、そのお手紙の中に、まあ、ある金融会社から債権を譲り受けた人がやってきたということになるのかな、うん、ということですけれども、こういうことってそのあるんですか。
そうですね、今先ほどね、質問でね、その怖い人と金融機関とかね、つながってるのかとかっていう話ですけど、はい、結局そういう債権がポンポンポンポンそのいろいろ転売されていくわけなんですよ。
へ
ー。で、まあ、それで最終的にもともとは何とか審判とか、もう 今はもうないのかもしれないけれども、はい、そういう昔何とか審判とかいう会社が、まあ、名の知れた会社だったんだけども、どんどんどんどんそういう債権が転売されていって、いつの間にかにんっていう人たちにもう渡されていくことはよくある話であってね、これ債権を譲り渡す、譲り受けるっていうこと自体は法律上も認められたよくある話なんですね。
はい、
で、格式高い銀行さんにだってそういう世界はあるわけでして、あ、別に暴力団とつながってるとそういうことじゃないですよ。
はいはい、
要するに回収が不可能、あれ実現不可能だという不良債権なんてありますね。こういったものを、まあ、さっさと第三者に売却して、うん、まあ、買い取ってもらう、まあ、よくバルクセールなんて言葉も流行りましたけれども、うん、そういう形で、債権を買い取ってもらうことによって無駄な債権管理をせずに済む、それによって経営体質がスリム化するなんて、そういうこともあるわけですね。よくある話です、これ自体は。
まあ、でもこれってその当事者の片方の方は知らないまま債権を譲り渡されているということになるわけですよね。
本当はね、法律上はその債権を譲り渡す側が通知をしなきゃいけないというのがあるんだけれども、はい、まあ、そこは若干闇の世界の方になっていくと、そういうのはなくて
グレーになってい
って、
ね、
はい、いつの間にか私が債権者だというふうにいきなり出てくるっていうケースもあるわけですね。はい、
まあ、一応その認められているという以上、うん、お金を返せなくてはならないわけですよね。
そうですね、原則的にはその債権譲渡が有効に成立している限りは、まあ、借りたものは返さなきゃいけないですね。
はい、
ただ、まあ、通常 の, その民間取引とは違って、こういうやり口でね、その金を返してくださいよ、きっちり責任果たしてくださいよと、ちょっと怖もてな感じの文章の場合には、
はい、
まあ、一応念のため、その金、お金は返さなくてもいい可能性というのも頭に入れておくべきだと思いますね。
返せなくてもいい可能性というのは、これどういったことでしょうか。
単純にですね、時効にかかってるんじゃないかということなんです。
はい、
つまりその長年返済をしてこなかった、うん、あるいは長年催促をされなかったという場合、まあ、すごいブランクがあるわけですよ。
はい、
その間にどんどんどんどんその今言ったその債権というものが転々売買されて、
うん、
まあ、場合によってはこうよからぬ変な人に、まあ、渡っちゃったりとかすることはあるわけですけれども、そうすると返済義務、お金を借りたら返すという返済義務が時効によって消滅している可能性っていうのはあるわけですね。なのでいつ頃まで借りてたかなと、あるいはいつ頃まで返していたかな っていうことを思い出してみるという、これが必要なんですね。
まあ、ですからその時効だったら、まあ、なんとかこう返さなくてもいいのかなというような、ね、感じだと思うんですけども、はい、時効だった場合はじゃあでも取り立てには来ますよね。面と向かってこう会話はちょっと私怖いんですけど、まあ、どうしたらいいでしょう。
まあ、そういう時には債権、まあ、そうですね、だから債権者に時効だから払えませんと、まあ、言えばいいわけですよ、
はい、
本当は。
でも怖いですよ、
まあ、怖いですよね、
うん、できれば顔は見せたくないですね。
見せたくないですし、うん、でそのここに連絡しろって書かれてあって連絡先のところに電話するのも怖い、うん、
はい、
そういう時のためにまあ弁護士さんとかまあ司法書士さんとかそういう方がいらっしゃるわけですよね、
うんうん、弁護士さんも怖いじゃないですかという、 こうごめんなさい素人なんですけども、うん、どうやって対処されるんですか。
もう慣れればもう簡単といえば簡単なんですね。まずその手紙を書くんですね、
はい、
手紙に書かれてあるここに連絡しなさいというところに、うん、電話をするわけです。まあ、大概はその080とか070とかそういうこともあったりもするんだけども、うん、そこで電話をして、もしもしと、私は相談者からのね、うん、依頼を受けた弁護士の和田というものなんだけども、
はい、
おそらくこれってさ時効なんじゃないのって、もう長年ね返してないわけだから、ほら取り立ててもしょうがないんじゃないのと、こちらとしてはね、はい、ってもう返す必要ないから時効のことを主張しますよと言うと、
うん、
少しまあ態度を軟化するというか、でじゃあ後でまあ時効ですよっていう手紙をこちらから正式に書面として送るから、
はい、
それちゃんと受け取ってねと、で、うん、受け取ってくれないと意味がないので、ちゃんと受け取ってくれる住所まで教えてねというようなことを、うん、こちらの方から要求すると向こうも事情を知ってるから、
うん、
あ大丈夫ですか、ここの住所に書いてください、そしたら送ってください、そしたらちゃんと受け取りますから、うん、ということで、それで、まあ、一件落着というか、
うん、
で最終的にはそこの言われたところの住所に、時効ですから支払い必要ありませんということを書面で送ればもうこれで終わりということなんですね、
うん、
意外とだから流れとしてはシンプルなんですね、
うんうん、
流れとしてはね、
はい、
その日から、債務者の方はぐっすり眠れるということです。
まあでもこれ時効だったら、まあ、セーフというか、まあ、セーフではないですけどもね、
うんうん、
そうか、きっと今後生活していく上で困ることも出てくるとは思うんですけれども、うん、まずはこういった目にあった場合は弁護士さんにご相談をということです ね、していただきたいなと思います。まあ、ですが借りたお金はなるべく早めに返しましょう。
まあ、そうですね、まあ、それが原則論だね。
はい、というわけで今週の法律相談は、ポストに不審な手紙があって、債権の譲り受け譲り渡しのお話なども聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。